さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、聞いてみそらしユンユン博士始めたいと思います。今私は仙台空港に着いたところです。約1時間のフライトを終えて、初めて仙台の仙台の地へ降り立ったんですけれども、今ね、ここまでで結構時間かかりましたね。乗るまでに家出てから出る時に手荷物がね、シンプルピーチっていうことで、7キロ以内に収めないといけないことになってたんですけど、なんかよく分かんなくって手荷物を預けるなら追加で、1600円かかる。で、当日カウンターで、荷物がオーバーしてたら3200円だったかな、かかるということで、どうしてもね、手荷物で、7キロに抑えれなくって、だってそもそもキャリーケースが 2.8 キロからでね、でプラス、iPadとか充電器とかを、入れるとそれだけで2キロ3キロ、もう5.5 キロだったかな、絶対必要なものを入れて、で残りが、スケッチブックだとか着替えとかだけど全然もう入らなくて、で最後もう泣く泣く、スケッチブックを諦めて、で着替えとかももう最小限、もう下着類だけ、もう3日間同じワンピース着ようみたいなねことになってますけれども、まあ途中でね、搭乗までの1時間までに、ネットで追加で1600円払えば預けれるということだったので預けることにしました。はい、で結局なんか 7.7キロ、 7.5 だったかな、キロだったんですけれども、まあなんとか、ちょっとねオーバーしてるんですけど、まあ預けまして、そんなことならスケッチブック持ってこればよかったなと思って、本当にもうがっかりですけど、でそういう話をね LINE で、ジョンにしてましたら、まあ今空港でね迎えに来てもらうのを待ってるんですけど、まず一番最初に、画材屋さんに行くということが決まりました。はい、まず最初に、あ、いました、いました、ジョンがいました。来たよ、上から来んねんな。なんで上から来たん？
上に駅がある。
駅がある。あ、駅、これが駅なん？あ、それが駅なん？全然なんかさ、揺れた揺れた。降りるときなんか結構気流が、見てこれめっちゃ軽いで。こんなに全部出してきたもん。なんか、じゃあ何な行こうか。全然なんかどこに手続きあるかさっぱりわからんかった。うん、なんかそこにアラフのなんかラー油エキス書いてあった、あれ買って帰ろうと思って。なんかお母さんが何やったっけな、牛タンとあと何やったかな、仙台味噌を買ってこいって言ってた。なんかお兄ちゃんに食べさせて、ほんでよかったらなんかほらふるさと納税のあれで牛タンを頼ませるって言ってた。 でその代わりあんたらの子供らに肉食わしとくからって言われた。
はい、というわけでこうして東北旅が始まったわけですけれども、収録ね空港でしてたのがまあ3分ぐらいだったと思うんですけども、そんな中ずっとポケットに入れたまま、録音切れてなかったんですよ。この後30分ぐらいねずーっとね夫婦の会話が録音されてたんですけれども、まあちょっとちらっとねその出だしあたりだけ入れてたと思いますけれども、なのでね家帰ってなんていうかな編集するときにやたらなんか重たいなと思って、データがねあんなちょっとしか喋ってなかったのに30分も喋ったっけと思ってたら、いやいやもうずっと撮りっぱなしだったっていうねレンタカー屋さんに行って借りてみたいなところまでね全部入ってましたね。はい、でもまあ聞かせれるような代物ではないので、まあさらっとだけにしときますけれどもね。はい、まあまずそんなわけで、空港着いてからレンタカー借りに行って、まず一番にさっき言ってた荷物がねちょっと多すぎたので、あちゃちゃちゃ、少なすぎたので着替えも本当に足りないぐらい減らしたんですよ。うん、なので2泊3日なのにねパンツが、パンツは足りてたか、靴下が足りなくって靴下も足りないでしょ、でまあズボンも足りないけどまあいいか3日間同じでいいか、ワンピースも3日間同じでいいかみたいな感じでね、まあそんな感じで最低限足りないものだけ買いに行こうと思って、イオンのユニクロと、GU が両方入ってるところがあるっていうことで行ったんですよ。したらばなんとそのイオンと GU がまさかのその日に開店オープンだったっていうね、すごいセールしてましたね。でジョンの方もいつもねなんか車がないんで、あんまりこう買い物ができないんですよ、ちょっと遠方とかねこう市街地とかにはね。なのでまあ一石二鳥ということでそこで普段の服とかも買ったりとかしてね喜んでましたけどね。でその後泣く泣く手放したスケッチブックもさすがにね3日間いるのに1枚も書かないというわけにはいかないので、はい、スケッチブックを買いに画材屋さんへ連れてってもらいました。なんかね観光するとか以前の問題でまずこう身の回りのものを整えるっていうね、なんかそんなところから始まった旅でした。なんかね青葉画材店っていうところがあってそこに行ったんですけど、どうやらねすごい東北では大きな画材屋さんみたいで、店員さんもねすごい上品な方で親切だったし、なんか品揃えもね下手したらちょっと大阪よりもスケッチブックなんか種類あるんじゃないかなっていうぐらい揃ってたんで、もしね時間があればもっとじっくり見たんですけども、まあまあ持って帰るのも大変なのでね、まあ、最低限のスケッチブックに大と小とね一冊ずつ買いましたけれども、はい。でその後ですねホテル緑水亭っていうねかがり火の露天風呂があるホテルに行ったんですけども、これねなんかね旅行の10日ぐらい前に計画を練ってた時に、まあほとんどね空いてる部屋がなかったんですけど、まあ唯一ここだけ空いてて、で去ってもあんまり内容も見ずにね去って撮ったんですけども、意外とすっごい良かったです。うん、お風呂もすごく良かったし、 うん、お料理もめっちゃ美味しかったし、なんかね、夕飯の時の牛肉がね、めっちゃうまかったです。何牛か書いてなかったんですけど、仙台牛とか、まあ、米沢牛とか、そのあたり違うかなと思うんですけども、めっちゃうまでしたね。びっくりした。でも、二切れしかなかったけどね。もっと欲しかったけどね。で、露天風呂なんかは、なんかね、すっごい50段ぐらいね、石の階段を降りていかないといけないんですよ。で、もう、ご飯食べた時に、ちょっとビール、地ビールみたいなのもね、飲んで、ちょっとこう疲れたんで、2、3時間寝ちゃったんですよね。で、かがり火が12時までしか、こう、たかれないっていうことで、ガバッて起きたのが11時半だったんですよ。やべえと思って。露天風呂ね、かがり火の湯って書いてる、こう、ホテルなのに、かがり火ない時に行っちゃダメだわ、つって、もう慌てて ジョンも起こして、火が消えるから早く露天風呂行かなくっちゃ、つって、火が消える、とか言って。起こしてね、行きましたけども。まあ、なんとかギリギリ、かがり火は見れたんですけど、入ってる間にね、12時回ったんでね、プスってね、消化されましたね。はい。まあ、消化が見れてよかったです。はい。ただね、石の階段がめっちゃ寒かったですね。うん。ほんで途中の、階段の途中になんかバスタオルが置いてる部屋があって、で、そのバスタオルの部屋からちょっとバスタオルもらって、肩にかけて降りていくんですけども、足寒っと思って凍えるわと思って、さすが東北とか思ったら、もう、まさかの、つっかけが置いてあったのに気づかなくてね、一人裸足で歩いてたっていう、ちょっと恥ずかしかったですね。めっちゃ寒かったな。つっかけあるならあるって言ってくださいよみたいなね、状態でしたけど、はい。まあそれとあとそうですね、お風呂行く前にエレベーターのところで、なんかちょっとエレベーターの横ら辺にね、自販機があって、でその横に、なんていうかな、ちょっとこう休憩する場所みたいなのがあったんですよ。でその休憩するような場所になんかね、めっちゃいびきかいたね男の人がグガーグガーって寝てたんですよ。大丈夫、パンツ丸見えやけどみたいな。でもまあほっといて、そのまま露天風呂っていうかな、お風呂に行って、でお風呂上がって帰ってきたらまだ寝てて、今度はお風呂、じゃエレベーター開いたところに椅子が2脚置いてたんですけど、そっちの方に移動してきて、もうさらに近づいてきてるっていうね、エレベーターの方にね。でそこでまたさらに寝てる。で休憩するようなところにライターと携帯が置きっぱなになってて、移動したけどもまだ寝てるっていう状態で、もうエレベーターのドア開いた瞬間にね、目の前に寝てたんで、すごいびっくりして、で一人だったんでちょっと怖いなと思って、急にこうなんていうの、動いたら怖いなと思って、ゾンビが襲ってくるみたいな感じでね、なので自分の部屋にささーって入ってから、フロントに連絡して、ちょっとね、結構長時間寝てる、公共の場で寝てる方がいるんですけどって言って、いびきかいててって言って言ったらば、フロントのね男の人がね、いびきかいてうるさいっていうことなんですねみたいな言われて、いや違いますって言って、いびきかいてるけど、普通にねエレベーター降りた時に目の前に人が倒れてたら怖いでしょって言って、ちょっとねイラッとしながらね、言いましたけど、なんとかしてもらいたいんですけどって言ったら、今度ジョンの方が私より遅くにね、部屋に来た時に聞いたんですよ。もうまだ寝てたって言って、 ね、酔っ払った人は寝てたって言ってたら、酔いなかったよって言って、ただ、携帯は置きっぱなしだったって言って、うん、携帯までは回収してくれなかったんですよね。私なんかフロント電話した時に一応携帯も転がってるしって言って言ったんですけども、まあそれは対応しないということでしたはい、まあそんなこともありつつ、はい、あとそうそうそう、ずんだ餅、ずんだ団子っていうのかな、三つ団子が連なってるやつに、上にずんだのタレみたいなのかかってるやつも食べてみました。うん。あと、ずんだシェイクも、なんとか作業っていうところがあって、名前忘れちゃった。そこでね、買って飲んだんですよ。なんかね、まあ、ずんだ団子は、まあ、なんていうかな、甘くって、まあ、美味しいんだけども、まあ、やっぱ食べ慣れたみたらし団子の方が好きかなぐらいだったんですけど、うん、なんかね、みたらしとは書いてなかったな、醤油団子って書いてたかな、と、ずんだと両方買ったんですけど、交互に食べましたね、味的には。甘い、ちょっとしょっぱい、甘いしょっぱい的な感じでね。うん。その組み合わせは結構美味しかったですね。で、ずんだシェイク。これはね、なんか行く前に、仙台をよく知ってる方に、おすすめされてたんで、ぜひ飲んでみたいと思ってたんですけど、なんかね、思ったのとちょっと違いました。もっと青臭い感じなのかなと思ったら、全然そんなことなくて、なんかクリーミーで、なんか、なんならバターっぽい、なんか、コクのあるような、なんかちょっと癖になる感じの味でしたね。うん。これもなんか、また見かけたらちょっと飲んでみたいって。なんか、シェイクの、なんか、高級版みたいな、うん、感じでしたね。はい。で、そうですね。あとはホテルには、なんか、吊るし雛とかね、普通の階段状のお雛さんとかも飾ってあって、すごい豪華でしたね。めっちゃ綺麗でした。そして、2日目は、朝ごはんね、バイキング食べて、ワッフルとかめっちゃうまで、あと、オムレツも、コックさんが目の前で焼いてくれるんですよ、うん、作ってくれてね、それもすごい贅沢で美味しかったですね。はい。で、松島の方に、そこから、さっきのね、緑水亭っていうところは、秋羽温泉っていうところだったんで、仙台から30分くらいのところだったんですね。で、春夏秋冬の秋に、保つっていう方って書いて、秋羽温泉。秋方じゃなくてね、秋羽温泉って読むそうなんですけど、変わってますね。で、そこの秋羽温泉から今度、海側に行って、松島、日本三大名所っていうかな。広島の宮島と、京都の、天の橋立てと、で、ここね、仙台の松島っていうのね、が有名なんですけども、もう多分ね、宮島も、行ったし、天の橋立ても見たことあるので、まあ、これで、三大名所見たことになるんですけど、松島に移動しました。1時間ちょいぐらいかかってましたね。私、爆睡してたんで、起きたらついてたみたいな感じでしたけども、はい。すごい風が強かったけど、3日間ともね、すごいお天気だったんですよ。うん。だから、風は強いんだけれども、ポカポカしてるって感じでしたね。はい。で、ここで、そうそう、ホテルで買っといた御朱印帳、伊達な御朱印帳っていうのを買っといたんですよ。なんか、御朱印自体は家に持ってたんですけど、永平寺で買ったやつがあったんですけど、まあ、集めてたんだけど、まだページ残ってるけども、まあ、わざわざ持っていかなくてもいいかと思って置いてったら、いや、なんか、 ホテルにね、伊達名古朱印帳って結構かっこいい、なんか気に入ったデザインのがあったんで、わ、これいいなと思ってちょっと買っといたんですよ。そしたらまあ松島に瑞巌寺っていうね、大きなお寺があって、おお、ここはすごい、五大堂っていうね、洞窟になんかこう、仏像みたいなのがこうたくさん配置されてるようなのが連なってるんですよ。洞窟みたいなところがね、なんかそれがすごい壮観で、うわー、なんか舐めとったわーみたいな、入った瞬間にうわーすごいこの風景みたいなんで、はい、まあ、ぜひここで御朱印帳、御朱印いただきたいわーって言って、さっきのね御朱印帳をね、車に置いてたのを慌てて取りに戻って、はい、御朱印帳をゲットしました。御朱印をゲットしましたね。はい、なんかいろんな、なんか場所の仏像がなんか配置されてて、奈良の飛鳥のね岡寺っていうところの仏像とかもあって、京都とかもあって、なんか関西の仏像さんも来てるっていうか、なんていうの、安置されてる、なんていうの、なんかどういういきさつかわかんないけどね、はい、ありましたね。まあ調べたらなんかあるんでしょうね。はい、で、そこで松島で、松島の一周、こう周遊する船にも乗りました。いろんなね、島に巡ったんですけど、島もなんかすごいね、何百あるって言ったかな、すごい数あるそうで、うん、名前がほとんどこうついてるんだけど、ついてないのもあるみたいな感じでね、なんか大きいちっちゃい、大きいちっちゃい、いっぱいありましたね。うん、あれがなんかすごい面白かったです。いろんな形に見えて、なんか仏像に見える、人型に見えるっていうのかな、やつがあったりとかあったんですけど、私はどうしてもなんかそれが人に見えなくって、なんならこうちょっとこう岩の、とんがった岩の上に船が乗ってるみたいなね感じに見える島だったり、穴が4つ開いてる島があったり、なんかいろんな島があって面白かったですね。島の、あれがないか、島のちょっと資料とかがあれば、なんか話せたかなと思ったけども、今ちょっとパッと出てこないかな。はい。まあ、松島。あと、その後ですね、まあ、ランチ食べて、ウニとイクラ丼食べて、アサリ汁とかももらって、サザエが2個サービスされて、美味しかった。うん。でね、ここでびっくりしたのが、なんか、すごい松島の、ランチ、食堂とかの、呼び込みのおばさんたちがすごいやる気があるっていうね。すごいメニュー持って、こっちを、どうぞどうぞ入ってください、みたいなんとかね、言う人もいれば、そっとね、メニューを出す人もいれば、あそこにか、一個、いろんなとこを見ないと決めちゃダメだよ、って寄ってくるおばちゃんとかもいてね。面白かったんですけども。で、結局、まあ、最初に声かけてくれたところに入って食べて、まあ、美味しかったんですけど、出てきた時にね、その3人のおばちゃん仲良く並んで、おしゃべりしてましたね。だから、ライバルなんだけど、仲良しっていうね。で、出てきた時に気づいたんですけども、私の背丈より、ちょっと上ぐらいかな、155センチぐらいかな、のところに、なんかテープが貼ってあって、ここがね、津波到達点、津波がこの高さまでありましたっていうラインがあって、わ、こんなところに、まあ、海すぐ近くなんでね、東北の震災の時にね、 津波がここまで上がりましたってね、表示があって、で瑞巌寺のところにも津波がここまで到達してましたっていうラインがあったんですよ。だからなんか結構至るところに津波のね爪痕があったりなんかして、なんか松島の島自体がちょっと防波堤の代わりになったみたいで、それがなかったら多分もっとすごいね来てたんだろうなと思うんですけれども、その呼び込みのおばちゃんたちに、まあ、津波の時にね、お店どうなってたんですかって聞いたらば、まあ、店の1階は使ってしまってもうボロボロになったけど、まあ、リフォームして、建物自体は大丈夫だったんで、1階だけね、綺麗にして今の状態で経営してますって言っておられましたね。1階部分がもう沈んじゃってたって言ってましたね、はい。で、そうそう、仙台のね、町とか、移動中にも、結構なんか、新しい家とかが多くって、なんか、新興住宅地かな、とか思ってたら、まあ、実はそこがね、まあ、津波で、こう、全壊したりとかっていうお家で、ほぼ建て替えてるって感じでしたね。なんかこの辺りの街並み新しいのは、もうちょっとね、津波でダメになっちゃったんだなと思って、あと空き地も多かったですね。で、ここから奥松島の方に移動したんですよ。ちょっと、北側になるのかな、仙台の。仙台というかな、松島の中でも北側の方に移動して、奥松島の方に移動したんですけど、そっちの方は防波堤を作ってる真っ最中で、もうほぼほぼ、なんていうか、何にもない、なんていうかな、のっぱらっていう感じで、すごい重機とか工事とかの、車がいっぱい通ってましたね。でもなんか、8年経ってもまだ、このぐらいの、なんていうかな、防波堤の、まだ土を盛り上げただけで、今、本当に同じような津波来たら、ここ本当全部ダメだろうなっていう、砂場みたいなところがたくさんあって、なんかちょっと怖いなって思いましたね。はい。で、その奥松島の方に移動したら、なんか大高森っていうね、展望台の、ところがあるんですけど、そこが松島四大館って言って、その一つでね、景色がすごく綺麗に見える四大名所みたいなのがあるみたいで、遺憾ってなんだろうね、遺憾多聞山、で、遺憾大井谷、霊館富山、富山かな、総館大高森っていうのがね、あるそうで、その総館っていうところの大高森に行ったらば、もうカメラマンさんとかもたくさん来られてたんですけど、普通の人で15分ぐらいで山に登るんですけど、私はもう30分ぐらいかけて、ちょっと休憩しもってね、登ったんですけれども、ここが、すごい、まあ、ほんと壮観って感じで、湾を見渡せて、さらに夕日がすごく綺麗に見れる場所っていうことで、ちょうどね、夕日が沈むところをまでじっと、カメラマンさんたちと一緒にね、見てました。すごい綺麗でしたね。ここで唯一大きいスケッチブックの絵を描きましたね。ここだけかな、そんなゆっくり描けたのは。でもやっぱり山のてっぺんなんでね、寒かったですね。標高100何メーターかぐらいだったんですけどね、もう遮るものがなくて360度パノラマで見れるような、すごいいい景色の場所でしたね。ただ登るのしんどかった降りるのはね早かったんだけどね。はい。で、その後、仙台市内に戻って、 ジョンがよく行くね、あのカフェとかにも行かしてもらって晩ご飯食べたりして、うん、で、その日は、ジョンのお家に泊まったのかな。で、最後、そうですね。あ、そうそう。あの、マンションというかね、戻る前に、スーパーに寄ったんですよ。いや、すごいなんかね、イトーヨーカドーに同じマークなのに、全然なんかこう、名前が違ったんですよね。ヨーク赤壁だったかな？ヨークなんとか、うん、っていうね、全然ちょっと思い出せないんですよ。全然違う名前でびっくりしたんですけど、向こうではなんかね、よくあるそうなんですよね。あ、ヨークベニマルですね。ヨークで出てきた。ヨークベニマル。なんかね、同じ、イトーヨーカドーの、あれなのかな、系列なんだろうけど、また別の子会社かな、うん。ですね。福島県郡山市の企業だそうですね。はい。で、スーパーでなんか買い物したんですけども、なんかね、やっぱり、こちら、関西のスーパーとはまた、なんか違ってて、すごい不思議な、なんか、ものがたくさんあって、すごい面白かったですね。なんかね、メモってるんですけど、玉こんにゃくがね、売ってました。で、私のよく行く、あの、イオンとかは売ってないですね、玉こんにゃくはね。しかも、まあまあな数を、売ってましたね。で、あとね、焼きしそ巻きっていうのがあって、なんか味噌をしそで巻いて焼いたっていうものが、あったんですけども、それがね、パックに5、6個入って売られてたんですけど、いっぱい山積みでしたね。なんかちょっと、こう、どんな味がするんだろうって思いながらも、ちょっと手が出なかったですけどね。はい、もうその時お腹いっぱいだったんでね。あとは、牡蠣が、真空パックじゃなくてね、普通に生で売ってたのが意外でしたね。あんまりこっちではね、生では売ってないんですよね。だから、本当にこう、白いパックに、こう、上をラップで包んだみたいな感じで、なんか売ってたんで、すごい、見慣れない感じでしたね。だからそんだけ新鮮だからね、そんなことできるんだろうなと思って。あとね、だしっていうね、噂は聞いてたんですけど、だしっていうものが売ってて、なんかキムチとかの並びだったかな。なんかなんだろうな、なんかすごい刻んでる野菜刻んで、お漬物なのかなあれは。なんかお茶漬けとかにかけるのかなと思うんですけど、まあ、これもちょっとね、本当はちょっと食べてみたかったんですけどね、うん、買えずに。もう次の3日目は朝早く出るし、ご飯とかもね、炊くこともなく、試さなかったんですけどね。あとね、じゃがりこのずんだ味とかもあったし、あとね、すごいびっくりしたのが麺類、なんか蕎麦の割合めっちゃ多いなと思って横見たら、うどんも同じぐらいあるなと思って、さらに横見たら、ラーメンも同じぐらいあるなと思って、すごい麺類好きだなと思いましたね、仙台の人たち。うん。うち、関西の3倍は多かったですね。特に蕎麦。蕎麦なんかはそこまで関西ではもうちょっとこうワンコーナーみたいな感じだったんだけど、仙台はもうドカーンって上から下まで蕎麦蕎麦蕎麦みたいなね。盛岡近いからかな。仙台って蕎麦有名なのかな。うん。もう麺類のなんかこう気合の入れ方が違うなと思って、ちょっとすごいビビりましたけどね。はい。で、魚介類もね、美味しそうなのいっぱいあって、値段がむちゃくちゃ安いって感じ、まぁ、ちょっと安いかなぐらいやったと思うんですけども、多分でも量が多くて、多分すごい新鮮だったと思いますね。めっちゃ美味しそうでしたね。 こっちではもうなんかちょっとちっちゃい切り身とかでもなんだこんな高いんだよっていう感じなんですけどね。いやーなんかスーパー見てるだけでもむちゃ楽しかったですね。はい。
ゆうゆう白書。
はい。ということで、仙台2日目までやってまいりましたけれども、3日目はここからちょっと遠い場所まで足を伸ばします。ユンユン見聞録がね入ってきますけれども、ちょっと後半は、見聞録色が強くなりますけれども、お付き合いくださいませ。そして前回ねお話しした、ポペ展、ポッドキャスターがペンを走らせてんというね、イベントを4月の6日7日と開催します。大阪の心配さ、大阪の心斎橋ギャラリースペースパレードにて、6日が11時から6時まで、7日が11時から5時までやっております。天の声トークライブもあります。私たち今ね、鋭意制作中でイラストを一生懸命描いておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。では、そろそろお宿に戻ります。
どうも皆さん、大大大げな時間のおかよです。
トランクルームスタジオのみおです。
ユンユン白書のユンユンです。
いつもはマイクに向かう3人がこの度ペンを取り、皆さんに感動を与えるべく立ち上がりました。
前代未聞のポッドキャスターによるアート展を開催します。
その名もポッドキャスターがペンを走らせ展、略してポペ展。
ラジオや音楽をテーマに3人が思い思いにペンを走らせました。
音の世界を切り取った感動空間をぜひお楽しみください。
開催は4月6日7日の2日間、大阪心斎橋のギャラリースペースパレードにて。詳細はそれぞれのツイッターをチェックしてね。
ペンはマイクより強いかも。私たちのもう一つの顔に会いに、ぜひ皆さんお越しください。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。